シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。まず大きな結論を申し上げます。私たちはこのイエスの祈りなしに自分の信仰を保ち続けることはできません。ということはどうですか？今イエスは何しておられますか？天で永遠の大祭司として私たちのために取り出しておられるんですよ。日々それを仰ぎ見つつ歩まなかったら安全じゃないんですよ。いや、わかってますよ。信仰深いですよ。今日一日。ある意味できるかもしれない。でも、サタンのふるいがあるときに、イエスの祈りなしに、イエスの取りなしなしに、私たちは立つことはできません。今日の話の多くはですね、先ほど高崎先生が教科研究で話してくださいました。まあその話、多くは同じになります。本当に等身大で歩む信仰、イエスとの関係を積み重ねていく、まあ、そのことを申し上げたいんですけれども、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけたというんですよ。吠えたける獅子のようなサタンの最大の策略は何でしょうか。私たちの信仰に対する根本的なふるいは何でしょうか。誘惑があります。迫害もあります。欺瞞もあります。その目的は一つだけです。主イエスに対する私たちの信仰を断ち切ることです。最後は私たちの思いなんですよ。最後に決めるのは私たち自身ですよ。いや、私なんかどうしようもない。こんなことをしたら申し訳ない。まあ、それも素晴らしい悔い改めかもしれません。しかし、イエスと私たちの関係を断ち切ってしまうならば、イエスの取りなしの祈りをいただき続けなければ、私たちの信仰は安全ではありません。で、この言葉はいつ与えられたんでしょうか。ペテロは主イエスと出会いました。主イエスの招きに応じました。弟子として共に歩みました。三年の半の間、文字通り寝食を共にして弟子として歩んだんです。癒しが見せられました。自分も癒されました。許しが見せられました。自分も許されました。育み、育てられました。この地上で最大の指導をすることができる教師です、イエスは。そのイエスのもとに3年半の間歩み続けました。彼の素晴らしかったところはどういうところでしょうか。まあ、成長もいたしました。多くの失敗の中にあっても、主の御手を離さなかったことです。イエスが私についてきなさいと言いました。それが彼のすべてでした。それに従ったんです。イエスが拒まない限り、自分から自分でイエスを拒むことはやめたんです。これが彼の人生でした。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。彼は3年半主と共に歩んだんですよ。霊性は深められました。ある意味、信仰の自立の到達点でもありました。その信仰告白はこれですよ。あなたと共に歩み続けます。死を迎えることがあっても、どんな危険があってもあなたと共に歩みます。これは信仰の到達点です。彼は正直にそう言いました。ここまで付け加えました。周りの者たちがあなたを裏切るようなことがあっても、私だけは、まあ、ちょっと傲慢に聞こえますけれども、本当に従いたかったんです。ところがそのペトロに向かって、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。覚えてください。 この世で最も大きな霊的な力はイエスの言葉とイエスの祈りです。これ以上のものはありません。それであなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちが働かせる信仰の最大の力は回復力です。イエスを信ずる者として、イエスの許しをいただく者として、イエスと共に歩む者として、イエスの弟子として、イエスを選び続ける者としての回復力です。立ち直り続けることが大切です。そしてそのことを通して、たくさんのことを霊的に気づくんです。こうだったのか、ああだったのか。これが信仰の成長になります。私たちの信仰は、このシエスの祈りがなければ、サタンの策略に勝利することはできません。まあ今日、高津先生もね、等身大で歩んでいきましょうって。浅野純一というですね、神学者、まあこれ私大好きな神学者の一人なんですけども、まあちょっとまとめて言うならば、人はどんな人でもいろんな暗闇を持っているって言うんですよ、心の中に。病気であったり、人間関係であったり、仕事であったり、辛いこと、まあ本当にそこで暗闇を作ってしまうって言うんです。そして、その暗闇を癒すのが、イエスですよとおっしゃっています。癒すことができる。でも、癒されるよりも、もっと大切なことが一つあると彼は言っています。癒されることは全ての全てですよ。でも、それよりも大切なことが一つあるって言うんです。それからどう歩んでいくかだって言ってるんです。何に気づくかだって言うんです。暗闇が深ければ深いほどそこにあるものが分かる。またそれを通して与えられる光、それを超えて勝利を与えてくださる光、これが分かるというんですよ。キリストです。キリストを受け取り続けることです。まあ、常人の重病人、イエスに癒されましたね。常人とも癒されたんですよ。みんな感謝しましたよ。だって、どうしようもない病気でしょ、あの病気は。それはイエスによって癒されたんですよ。感謝しなかった人は一人もいないと思います。心から感謝したんです。でも、イエスのところへ帰ってきたのは一人でした。感謝はしてたと思うんです。でも、それからどう生きるのか、そのことを通して何を見ていくのか、それをこれからの人生に、信仰生活にどう生かしていくのかが大切なんです。主の癒しだけではなく、私たちを癒してくださった主ご自身を受け取ることです。何度も申します。私にとってイエスがどういうお方であるかを知ることが信仰の根本です。主イエスの弟子として、主イエスと共に生きることです。でも、癒された後が大切だという、もう聖書のいろんな出来事はそれを示しています。例えば、会員の現場で捕らえられた女の人。イエスは許しましたね。誰でもいいですよ。罪のない者が、彼女の石を投げつけていいですよ。誰もいませんでした。いませんよ。女よ、あなたに石を投げつけた者はいなかったのか。主よ、誰もございません。次の言葉です。私もあなたを罰しない。それで終わってないんですよ。今後は罪を犯さないようにって言うんですよ。こんなに許してやったんだと。考えられぬことだと。本当は殺されてもいいことだ。それを私が許したんだから、二度と罪を犯すなということでしょう。違います。私の許しは完全だ。間違いない、許された。でもこれからあなたがどう歩むかの方がもっと大切だよってパウロは言います。イエスの十字架を信ずることによって自由が与えられたって。奴隷でなくなった。罪の奴隷から解放された。でもその自由をどう用いていくかが大切なんだよ。イエスと共に歩むということ。そしてこの カインの女もそうですけれども、ニコデモに対しても、新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできないって言うんですよ。改心というのは方向転換です。カインの女も、ペテロも、本当に罪を犯したときに、見えたのは自分自身、罪深さ、滅び、死でした。しかし、イエスによってそれが許されたときに、そしてイエスがそれを本当に許してくださったときに、イエスが御国に向かって歩む道を備えられました。神の国を見なさいって。サマリアの女もそうでしょ？この水を飲むものは誰でもまた乾く。一生懸命生きてるんですよ。水を補給してるんですよ。と尊いんです、それは。ぼーっと生きてるんじゃないんですよ。でも、この水を飲むものはまた乾く。私が与える水を飲みなさいって。彼女は、主よ、それを私にくださいって。サマリアの女でした。昼、水を汲みに来る、そういう女の人でした。実に真の信仰からは、聖書的信仰からは、はるか遠い存在でした。それに向かってイエス、どう言ったんですか？父なる神は、真の信仰、霊と誠をもって、父なる神を礼拝する者を求めておられるって言うんです。方向転換しなさいって。なぜですか？私は許せるんだって言うんです。あなたの存在を大切だと思ってる。どんな罪でも私が追い切った。成し遂げた。だからこれからは神の真実を求めながら御国に向かって行きなさいって。だから霊と誠をもって礼拝することをあなたに求めるって言ったんです。大丈夫なんです、私たちは。イエスを見上げ続けるならば。そして彼女はどう言いました？メシアに会いたいって。霊と誠をもって礼拝する者はメシアに出会うことを望むんですよ。キリストイエスを豊かに受け取るんですよ。キリストの出来事が私たちの力になるんです。キリストが成し遂げたことを得たいと願うんです。メシアに会いたいんですか？イエスを超えました。私がそれであるって。私は思うんですね。この本読んだ時にびっくりしたんですけども、これはフランクルが書いてた本がちょっと忘れたんですけども、ナチの収容所ですね。厳しい状態の中で、解放されたわけですね。もう本当に解放された。これ以上ことないんですね。で、多くの人はそれで回復したんですけども、ある人たちが回復しない人がいたって言うんですね。それは、新しい命に生きることを選べなかった人。ここまで行った人がいたんですよ。もう一度収容所に帰りたいと。私この言葉を読んでびっくりいたしました。新しく生きることですよ。死と共に生きることを選ぶということですよ。種まきの例で言うならば、悟るということですよ。ということ、この御言葉はイエスの言葉なんだって。イエスが私たちに与えられた。イエスは成し遂げた。許しがあり、癒しがあり、新しく生まれ変わる力があり、御国があり、今天で奉仕しとられて再びいらっしゃるんだって。その方を求めて生きようということです。で、今日のもう一つのテーマになります。私たちも最終的には、信仰が問われます。モーセとペテロをちょっと例にとってみたいんですね。モーセは40年間、エジプトで王子としての生活しました。生きるためには知恵、能力必要です。間違いありません。200万以上の人を導いていくわけですよ。で、今、祈祷会で呼んでますが、戦争の繰り返しですよ。戦いの繰り返しですよ。罪があり、それを、あがなっていかなきゃいけない。知恵と能力が必要でした。彼は40年間エジプトの王子として、その当時最大の知恵や能力を身につけました。 でもそれプラス彼は信仰を持ってました。それは40年間の荒野の生活です。知恵能力は必要なんです。タラントは使い切るべきなんです。でもそれ以上に必要なのは信仰であるということです。あの燃える芝がありましたね。私はあってあるものであるって。これ以上のものはないって。その私を礼拝しなさいって。私が使わすんだって。つまり、ここで、まあ、人間的に知恵、能力、信仰であったのが、知恵、能力を超えた信仰、その優位性を確認したわけです。で、それがあったから、40年間の荒野の生活で、フルに彼はいろんな働きができたわけです。まあ、エテロの助けもありましたね、エテロ方式とか言って。でも、やっぱり知恵があった。能力があった、信仰があった。でもその信仰の頂点としてシナイ山があった。顔をね、仰ぎみたいと望んだ。ところがね、彼個人のことを言いますと、最後に彼はどうされました？ふるいにかけられたんですよ。あの杖で二度岩を叩きましたね。まあ、無謀の民も水をくれとかなんかも、まあ、別に感謝してないわけじゃないけども、自分も、大変だったら、もう指導者に文句言うのが大体ですから、別に感謝してないわけじゃないと思うんですよ。でも、依頼が来てですね、モーセを責めて、そしてモーセもその中で、まあ、40年も一生懸命やってて、まあ、後で聞けば認めてくれるんでしょう。それで、ついつい、二度叩いた。彼の信仰が試されました。でも人間的に考えれば、杖で二度岩を叩くなんてたわいもないことじゃないですか。彼がやった40年間エジプト、40年間アラノ、そしてあの40年間の導き考えたら、杖に一度ぐらいそんなもの関係ないじゃないですか。違う。彼の信仰が試されたんです。覚えてください。ペテロもそうですよ。3年半イエスと共に働いたんですよ。初めは冷静も乏しかったかもしれません。でも許され、癒され、そしてご存知のようにイエスの出来事の傍らに居続けたんですよ。ラザロが復活したんですね。出てきなさいと出てきたんですね。嵐に向かって静まり黙れてたら黙ったんですよ。湖の上を歩いて来られたんですよ。自分も歩いたんですよ、溺れそうになったけど。こんな経験したんですよ。許されて、癒されて、宇宙最大の教師ですから。その教師から3年半育まれたんです。だからサタンが狙うんです。最終時代のかつてなかった感なんてそういうことです。まあ、迫害になる場合もあるかもしれません。皆さんの信仰が振るわれるんですよ。サタンが振るうんですよ。彼はそこで二度叩きました。でもご存知のように悔い改め、カナンに入ることはできなかったけれども、変貌の山でね、イエスの傍らに立ちました。なぜそうできたんですか。イエスの祈りを受け入れたからです。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。立ち直ったら。いいんですよ。私たち悩みますよ。言えますよ。ある意味自分の信仰を一番信用してんだけども、だからこそ最も自分の信仰を一番信用できない時があるんですよ。何ですか？自分見てるからです。違うんです。私、求道者の方によく話すんですけども、こういう信仰を持ってる人は、うまくいってたら確信持てるんですよ。話したら終わりでしょ。でも、こういう信仰、確信持ったらこれ動きません。あいえ、でも大丈夫なんです。イエスは私たちを見捨てることはありません。このペテロのところももう一度申し上げます。彼は3年半の間、主イエスの弟子として生活です。これ最高ですね。直弟子ですよ。傍らにいたんですよ。 出来事を見たんですよ。ラザロが復活するよりも、湖の上歩くよりも、沈まれ黙れと言って波を沈めるよりも、イエスという方の人格、イエスという方の思い、その思いがどう来るかということを言えたことはもうこれ考えられないんですよ。彼は誰よりもイエスがどういう方であるかを知り尽くしました。これは冷静ですから。だから三度になんでも帰ったんです。あれはおかしいでしょ。だって最後の最後に三度になんであらも、あんなもん許されんって人間的に思ってもいいじゃないですか。命が上に従っていきます。他のものはそうでなくても。知りません、知りません。天に誓って知りません。嘘を言ったら呪われてもいいです。どこに救いがあるんですか。イエスがどういう方であるかを知ってたんです。そのイエスが私のために祈ってくださったって、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、これを受け取ったんですよ。これを受け取ったことが彼の勝利でした。彼は男泣きに泣きました。でも同じですね、僕はモーセと同じように最後の最後に信仰を個人的に問われるんですよ。バプテスマのヨハネもそうでしょ。あれほど素晴らしい生活して、見よ神の子羊。で、私は彼の靴の紐を解く寝落ちもないって。で、彼こそは永遠の主であり、救い主である。バプテスマの時もそう言いました。その彼も最後に振るわれました。自分が正しいのに、間違ってないのに、神の側に立ったのに、投獄されたんですよ。孤独ですよ。何が問われたんですか。彼の信仰です。彼はどうしました。イエスに聞いたんですよ。来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つんですか。なんじゃこらと。あれだけイエスが主であると言って、靴の紐を解くんで、そしてあんな働きして、なんだ再び聞くんか。いや、違いますよ。我々もそれを問うべきですよ。本当に皆さんにとってイエスは救い主ですか？皆さんを癒すことができる方ですか？天で皆さんのために取りなし、永遠の祭司として取りなしをしておられる方ですか？皆さんのために祈ってくださった方ですか？そうですよ。その中で、ペテロもですね、ずっと、あの時癒されたな、溺れて助けてもらったな、いろんなことあったけど導いてもらったな。あの方か。これは十字架上の強盗も同じでしょ。彼も最後に何問われてるんですか。信仰だけなんですよ。彼終わりでしょ。もうだってあのことして、イエスと一緒に十字架についてるわけですよ。何の自分を救う力も残ってませんでした。いさおしはありませんでした。ただイエスを見てました。イエスの思いを受け取りました。イエスの出来事を確認いたしました。その時に彼は、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでの時に私を思い出してくださいって。イエスを見上げたんです。その後でイエスが、あなたは私と共にパラダイスにいるであろうと。私は思います。これを受け取れたのは奇跡でしょ。これ文章で言いますよ。十字架の泥棒さん大変でしたね。恐ろしい。もうどうしようもなかった。でも受け取りました。受け取れないですよ、人間このこと。イエスを見たからです。イエスはどんな罪深さでも、どんな弱さでも、どんな行き詰まりでも、どんな感謝でも、どんな喜びでもそれを受け取ることができるんですよ。そのイエスが皆さん方のために祈ってくださってるんですよ。あなたの信仰がなくならないように。私ちょっと今日は勇気を持って言おうと思ってるんですけど、基本的に人間はね、もう私祈祷会でずっとワイド人のその、人類の諦め、各時代の諦めを読んで今大総統をやってるんですけど。本当に人間って愚かだなって、懲りないなって、とことんだなって、何してんだろうって、 思うんですね。まあ、自分も全く同じなんですけどね。そのマタイの7章を読み出します。新約聖書9ページです。マタイ7章です。新約聖書9ページになります。7章の1節から読み出します。口語訳聖書、新約聖書9ページになります。1節から5節、7章1節から5節、マタイによる福音書です。1節です。人を裁くな、自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれる。あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目にはあなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者たちよ、まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるであろうって。皆さん、これね、例外なしに私たちでこういう傾向があるんです。何ですか？他人の塵が見える。これもう恐ろしいんですよ。これ正しいと言ってるんですよ。他人の評価はほとんど正しいって言ってるんですよ。塵まで見えるんだから、最も大切なのは自分が見えてないということです。大体の人は他人をそう裁いちゃうと、その裁きで裁き変えられたら立てないって言ってるんです。繰り返しますよ。他人の塵は見えるんですよ。これそれ嘘だと言ってますよ。塵まで見えるんですよ。だから困るんですよ。それと同じように自分が見えたらいいんだけども、これ聖書言ってるんです。私が言ってるんです。聖書言ってるんです。それは罪深さだ。それは冷静だと言ってるんです。針って何でしょうか。まあ、私以上の年代の方は分かるかもしれません。家の中にある大きな、まあ、簡単に言えば材木ですよ。人の塵はよく見えるって言うんです。自分の前にある材木は見えないって言うんです。これが罪人であるって言うんです。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら、自分の目の前にある針を認めないのか。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれる。あなたの計るその計りで自分も計り与えられるであろう。自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになるってですね。繰り返した。多かれ少なかれ私たち罪人はそういう状態にある。稀に違う人がいます。もうとことんもサタンできてどうしようもない人と、いや素晴らしいな、イエスのように謙遜で奉仕で他者のために生きてる、稀にそういう人がいます。はい、私稀です。よく私じゃないんですよ。そういう人がいるならそれが一番危ないと聖書言ってます。私が入ってたんじゃないんですよ。誰か先生わかりました、もうその通りです。実は私はその稀の中に入っております。人裁きません。それが一番危ないって。救いもそうだって言っています。救いの確信を持つのはいいんですよ。キリストに持つんですよ。キリストの御業に持つんですよ。キリストの愛に持つんですよ。でも自分から持ってしまったら意味がないって。私たちはどうすれば守られるでしょうか。何度も申し上げます。それは御言葉と祈りと瞑想です。御言葉を読み続けることです。イエスの祈りをいただき続けるんですよ。私はあなたのために祈った。説教いたしましたね。御言葉は私たちの心と志を見分けることができるって。いや御言葉分かったからいいんですよ。間違いないよって。人に常時に伝えられる、それも悪くありません。でも私たちの心の奥底に届くべきです。ああ、そうなんだな。私の目の前に針があるんだな。 祈りが必要です。キリストイエスとの絆を深めることです。瞑想が必要です。キリストの出来事と思い、またキリストの苦難を知るということです。ずっと言ってます。今の皆さん方の霊性は、今の皆さんにとってイエスがどういうお方であるかということです。それプラスもう一つ言います。ヨハネ伝の中にね、私の名によって望むものは何でも与えるから望みなさい。それで何を望むかです。この二つが霊性です。今の皆さん方にとってイエスがどういうお方であるのか。でイエスが望みなさい、何でも与えてあげるという時に何を望むのか。これが霊性です。パウロは言いました。主イエス・キリストを知る知識の絶大な価値の上に、自分はキリストを得たいんだ。で、その後で彼はこれを加えるんですね。自分の義ではなく、キリストを信ずる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出す。キリストが成し遂げてくださったこと、キリストの思い、キリストの出来事の中に自分を掘り込めるかどうかなんです。皆さん、人間でもそうですね。例えば友達がいる、親友がいると。で、それが深いということなんですか。相手の中に自分が見出せるからなんですよ。あ、この人って、まあこっちから言えばこの人大好きだな、一緒に会いみたいな、思いだな、楽しいな。で、相手も自分のそれを受け入れてくださるな。イエスについてはたくさん知ってるんですよ。聖書を学んで人には伝えられるんですよ。ペテロなんか逆にイエスを知って知って知って知って、それでもまだ知りきってなかったんです。だってイエスは、あなたは私を知らないで、何を先生おっしゃってるんですか。3年半前ならともかく許してもらった、栄光を見た、私もあなたと共に働いた、成長した、助けてくださった、残ってるじゃないですか。この私があなたを知らないとなんて言いません。彼は知らないと言いました。でもイエスが祈ってくださって、今日高田先生でそれを順々と話してくださいました。等身大で歩んでいくことです。こう言っています。自分の義ではなく、キリストを信ずる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すんですよ。キリストのうちに自分を見出してたら安全ですよ。彼は成し遂げたんですよ。勝利したんですよ。私たちは大切だと思ってくださってるんですよ。天で取りなしておられるんですよ。祈ってくださってるんですよ。準備ができたら迎えに来てくださるんですよ。パウロはこう言います。キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、じゃあキリストを知ると言いましたね。瞑想が、ファイトには瞑想ということは、まあ、御言葉祈り、当然です、これは。瞑想ということを言っています。イエスの出来事を瞑想することです。十字架の前に立ち続けることです。等身大で十字架の前に立ち続けることです。だから、そうするときに、私たちがキリストのうちに自分をたくさんたくさん発見できるときに、自分にとってキリストがどういうお方であるかわかるんです、逆に。キリストについてはたくさん学べるの、それも必要なんです。でも、キリストのうちに自分を見出したときに、パウロは私が生きてるんじゃなくて、キリストが私のうちにしておられるって。ヨハネ14章にはこう書いています。私を信じなさい。父なる神を信じなさい。住まいがたくさんある。必ず帰ってくる。その後でね、私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろうって。イエスを求めてください。イエスの祈りに預かってください。イエスの成し遂げたこと、これを受け取り続けてください。 神を信じ、また私を信じなさい。永遠の命とは唯一まことの神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。私たち一人一人は弱い存在かもしれません。でも自分がどんな存在かを知れば変えられるんです。もう一回言います。他者の塵見せるんです。これは間違ったらいいんですよ。あんた間違ってるじゃないか。何を言って。正しいんです、これが。これは問題なんですよ。他者の塵は見えるんですよ。でももうちょっといいか、先生。まあ、他者の塵見て、材木って、材木見えない。これ聖書が言ってるんですよ。私知ってるんですよ。自分の目の前にある材木は見えないって。だから、キリストを知ることによって、だってモーセも最後の最後に2回叩くことに、だ私の心の中にこういう罪嘘があるんだなって、私最後に申し上げたのは、罪は量じゃなくて質なんです。質なんです。例えば、まあ、こんなふうにやっちゃいかんけども、 99.9% 清まってる人がいますね。でもその人いるかどうか分かりませんよ。でも残っても 0.1% 罪である。でも 99% 清まってても残ってる罪って、どうしようもない恐ろしい罪なんです。質なんです。それをモーセは、まあ、罪というか弱さ、神を否定する2回叩いてしまう、自分を選んでしまう、そこのところを示されました。エリアもそうですよ。みんな最後、あなたの信仰はって、信仰問われるんですよ。エリアももういいじゃないですか。バールの預言者450人、そしてもう厳しい中でみんな預言者が殺されていく、それでも神の側に立ってですね、そして犯罪を築いてね、天から欲抱いて素晴らしい祈りをして、で当然そこで最大の勝利を得たわけです。主が神であるって。3年降らなかった雨も、まあイエスが降らせたけども、祈りによって降らせたわけです。アハブが馬に乗ってる。それよりも早く走ったんです。なのに、イゼベルの言葉で歪んでしまいました。信仰問われました。なんて言いました？カルメル山でね、そういう経験をして、シナイ山、神の山、ホレブに行ったんです。神は聞きました。あんた何してんだって。いや、私は熱心でしたよ。頑張りましたよ。でもね、多くの者が命を取られ、私はたった一人になりましたよ。なぜですか？イエスを見なくなったからです。彼はたった一人でも、残されたたった一人の預言者でも、イエスとイエスの出来事をイエスを受け続けたら勝利したんですよ。勝利した後が危ないでしょ？イゼベルは恐れた。でも、あれも意味ありますね。火の中にいなかったって。して何ですか？エリアが天から火を下したんです。地震の中にもいなかった。そうですね。いろんな出来事、雨も降らせました。しかし、その中にも、風の中にもいなかった。なんて書いてます？細い御声って言ってるんです。最後に申し上げます。神の御言葉は力があります。サタンでさえ、それを指定したり、また全部もう、なんていうんですかね、この力ないものにすることはできません。どんなことをしてもできません。しかし、細い御声なんですよ。この世のもので書き消されるんです。私たちが耳を傾けなかったら、イエスの祈りを受け取らなかったら、書き消されるんです。そこは難しいんですよ。で、他人の塵が見えるわけだから、私はどうにかとか思ったりしとる。違う。耳を傾けるべきですよ。細い御声があったって。それを通して、エリアはイエスを受け取ったときに、あ、イエスって私にとってこういう方だなと思いました。 最後に皆さん方の信仰が問われるということを覚えてください。そしてイエスはあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。どうぞ天の至聖所で奉仕しているイエスの永遠の取りなし、また私たちのための準備、それを眺めつつ歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。